もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
38歳です。
38歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
50歳です。
50歳。お子さんは？
子供は1人いて12歳です。
男性ですか女性ですか？
女の子です。
3人で暮らしてるわけですね。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
夫の性質が二面性があるというか、二転三転するようなところがあるので、
はい、
精神的に辛いです、
うん。長い間一緒に暮らしてるわけですね。
子供ができて結婚して12年です。
最初からうまくいってなかったの？
付き合ってる時は、うん、とても優しかったです。
ああ、はいはい。
逆に夫の方が一歩二歩下がるというか、私に合わせてくれるという、
うん、
そういう人なんだと思ってたんですけど、
はい、
結婚して子供できて、変わってきて、子供にも優しかったりするんですよ。子供の面倒もよく見るし、
はい、
外面っていうんですか、外の面もすごくいいんです。
はい、
でも私に対してちょっと冷めてきたのか、まあ、私も冷めたっていうところはあるんですけど、
うん、
なんか結構私も言ったりとかするので話し合いがあんまりできないです。
要するに単純に言うとね、結婚前は夫は外面だったんですよね、あなたには。
そうなんですよね。
それで結婚して内面になったわけですよ、
はい、そうですよね。
だから夫は今でも外面はいいんじゃないですか？
いいです、すごく、私もそういう人だと思って、一緒になってるので、精神的にこんなに苦しむとは思ってなくて、それがたまに喧嘩というか、ぶつかり合った時に夫が私の言い分は受け入れないんですね、
うん、
逆に私の欠点やら弱点とかそういうところをたくさんついてきて攻めてくるっていうような返ししか来ないんです。
それはものすごい攻撃的になりますよ。もともとあなたに対して非常に優しかった時にも、
はい、
同じ攻撃性だったんですよ。あなたに表現してなかった。夫はもともと攻撃性っていうものを持ってるんですよ。
やっぱ隠してたっていうことですよね。
隠していたっていう。
やっぱ出しちゃうと私も離れるのでね。
だから、あなたが本気で離婚する気になったら、ガラッと態度変わりますよ。外面が良くて内面の悪いっていうのは、大変多いんですよ。今日本の家庭の中でどっちが多いかって言ったら、あなたのご主人のタイプの方が多いんですよ。だからあなたが外で会う男性で、あなたに非常にいい顔をしている人も、うちに帰ったら奥さんには違った顔になりますよ。
ちょっとそれは怖いことですね。
人間はやっぱり孤独ってっていうのは非常に怖いですから、
はい、
孤独になるのは避けたいんですよ。だからいろんな人と会って我慢して相手に合わせる、
はい、
だけど我慢すれば我慢するほど不満は大きくなりますから、心の中の攻撃性は出てきますから、それを内に帰って出してしまうんですね。だけどあなたの場合には12歳のお子さんにはなんかすごく
優しいですね。
優しいっていうでしょ。
はい。
だけどこれは大変いい夫ですよ。
でも私にとってはそうではない、精神的苦痛を感じるので、
うん、
辛いです。
辛いっていうのが例えばどんなことがあります？
一番困るのも話し合いがなされないから、問題解決もあまり進まないというか、だからこっちが問題提起しても受け入れられないです。
受け入れられないというよりもコミュニケーションすることが得意じゃないんじゃない？
そうです。
で今日のあなたの相談っていうのは外面が良くて
とても苦しいんです、
内面が悪くて私が非常に苦しいのでどうしたらいいでしょうかということですね。
はい、
わかりました。今日はスタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーニングの上級指導士の田中ウルヴェ美也子先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大きく選択は2つなんですよね。
はい、
まず1つはどうやったら別れられるかっていう話をすることが1つと、
はい、
もう1つはあなた自身がこの状況からどうやって成長するかという大きく2つです。
はい、
どのようにお考えになります？
夫は子供に優しいし、
はい、
その外でも面はいいとは思うんですけど、余計にそれが自分に対してはそうではないので、
はい、
12年間苦しかったなって思ってるんです。
そうですよね。例えば苦しい理由には相手のせいと自分のせいがあります。
はい、
12年間苦しかったって思うほど苦しいあなたになってしまったあなたの原因は何だと思いますか？
結構子供が小さい時からちょっとそういう暴言というか夫がきつく攻撃的に攻めてきたりするので、
はい、
でももう子供もできてるしシングルマザーで離婚っていうふうに考えることはできなかったので、
はいはい、
子供の子育てに集中してきたので、
はい、
仕事をするっていう方向にもいかなくて、
はい、
今は自分は仕事もないし子供もちょっと少し離れてきて、
はい、
言うことも聞かなくなったりとか反抗的になったりとかしてて、自分の人生はちょっとうまく生きてこれなかったかもしれないです。
ああ、そこが今一番解決したいところじゃないですか？
そうですね。
なぜあなたは12年間苦しいと言ってしまうあなたがいると思いますか？全部夫のせいだと思います？先ほど言った話だと全然夫の話出てこなかったんですけど、
そこでちょっと言いたいのが、
うん、
夫が足を引っ張ってる部分があるんじゃないかっていう、
うん、
その本当だったらパートナーってもう少しこう支えになってくれたりっていう風なサポートというかなんかそういう感じが欲しいのに逆じゃないですか、はい、私を責めたりとか。
うん。そしたらあなたはどれだけ夫の支えになったんですか？
そう言われると私もそんなにやっぱりちょっと距離を置いてるところもあるので。
なるほど。
はい、
確かに支えたくなくなっちゃったあなた自身もいたわけですよね。
はい。
なので本当に解決をしてもらいたいためにも苦しいお友達がいるって想像してもらいたいんですよね。 あなたのような親友がいたとして、
はい、
あなたはその人にどう声をかけるだろうって。
あ、
できるならちょっとやってみてもらいたいのは、
はい、
いつでも別れることは可能だってまず思ってほしいんです。
はい、
それはまずカードとして置いとけますよね。
はい、
うん、でそのカードをさっさと使うのではなく、
はい、
本当にそのことでいいのかなって、あなたがせっかくのこの機会を熟慮する機会を取ってほしいんです。
はい、
そうしないとあなたが逆に離婚したことを後悔したらもったいないから。
なるほど。でもこの足引っ張られてる感っていうか、はい、自分が弱らされてる感っていうのは私の甘えっていうか責任転換かなんかなんでしょうかね。
そうそうそう、そこね、なぜ私は足を引っ張られているというような言葉を使いたいのかです。
でもそこは、モラハラのような私に対しての攻撃性というか、上から夫が私をちょっと押さえつけるようなもののすごく苦痛があるわけです。
でもモラハラってあなたが自分でモラハラだと思って下に入らない限りモラハラにはなれないんですよ、コミュニケーションって。本来人とのコミュニケーションは平行なはずなんです。でもなぜそれをモラハラと感じるあなたがいるんだろうかと考えることで、本当にモラハラだったらちゃんと冷静にモラハラだということの戦略を立てることも可能になるんです。
戦略、
要はここまではモラハラだ、冷静に考えてもこうだ、 でもこれは自分の勝手な思い込みだって分けることができないと、それこそあなたが最初の方に言ったように相手と話し合うことができません。
私の問題ですか？
いや、あなたの問題だけじゃありません、
うん、
お互いの問題なのがコミュニケーションであり人間関係です。
はい。
だからこそ今日もし申し上げるとすれば、
はい、
変な言い方ですが自信持ってほしいんです。
自信、
あなた自身が嘘の自信を持ちすぎです今。
嘘の自信？
はい。嘘の自信っていうのは、こんな風にされた、あんな風にされた、ひどい、こうだだって人のせいにしてどんどん怒っちゃう感じの人。
はい。
そうなっちゃうと本当にあなたにプラスになる解決をあなたができなくなっちゃう。だって怒ってるんだもん、相手のせいだということに決めてしまって。
そうですか。はい。
だって相手のせいって決めちゃったら解決策ないと思いません？別れる以外。今日のお電話の状況ではぜひちょっと待ってほしいんですよね。本当に別れるとしても、
私も決心はつかないので、うん、
で、
はい、
この嫌なことをきっかけにあなたが本来本当に解決すべき課題ってありますよねっていうのは最後の言葉ですね。
はい。
ご自分がまずちょっと冷静に何が私に起きてるかってしっかり記録しておくと、もしかすると、あれ？そっか、こういうことは良いことだったな。あら、ここはそんなに何とも思わないことだったなとか、
うん、
いろんな場所は見えてくると思うので、
はい、
まずはどこまで思い込みが入ってるかな、入ってないのかなって思うことで解決できることはあるということですね。はい。
はい、
頑張ってください。まだ12歳だし、お子さん。
ありがとうございます。うん、
じゃあ、加藤先生に代わります。
あなた、一つの視点で自分の結婚を見るんじゃなくて、いろんな視点から一度考えてみたらどうでしょうね。
いろんな視点から。
エレン・ランガーさんというハーバードの有名な心理学の教授は、自分の結婚、離婚をいろいろな視点から考える人は離婚した後長く苦しまないと。ところが視点の少ない人、一つの視点からしか物事を考えられない人っていうのは離婚した後苦しみが長いっていうんですよね。
なるほど。
ということは離婚して苦しんでいるって人は言うけれども、苦しんでいる人が離婚しただけの話で、離婚したことで苦しんでんじゃないんですよ。
結婚をした時のことを考えれば、
うん、
そこのくらいの視点から全く見れてなく結婚してこんなことになってるので、
うん、
そういう意味では分かります。
本当に決心した時は外面のいい夫っていうのは態度がガラッと変わるんですよ。
ちょっとできたんですけど、本当に一回はしました。だから夫も結構これでもかっていう感じで来ましたよ、収めようとして。
ですから本当に決心してそういうことをしてんなら、はい、もうすでに相談ということはないんですよ。
それで本当にそうしようと思ったんですけど、結局お金のこととかいろいろ考えて、
だから変わっちゃうわけですから、本当の決心じゃないんですよ、はい。ですからあなた自身が多面的な視点っていう言い方するんですけど、
はい、
多面的な視点でもう一度自分の結婚生活を見直してください。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
離婚して不幸になる人はいません。不幸な人が離婚いたします。